こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本で一番大切にしたい会社7は、経営学者の坂本浩二が長年の企業調査をもとに、人を大切にする経営を実践する企業を紹介する経営ノンフィクションのシリーズ第7巻である。著者は中小企業経営論、地域経済論、障害者雇用論を専門とし、多数の企業現場を訪ねてきた研究者として知られる。本書は、働き方改革や企業の社会的責任への関心が高まる時代背景の中で、利益最大化だけでは測れない会社の価値を具体的な事例から考える内容になっている。印座間建設、昭和速記、富士コーポレーション、出雲土建、生活協同組合コープ宮崎などの事例を通じ、社員取引先、顧客、地域社会を重視する経営がどのように持続性を生むのかを検討する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に会社の目的を5社の幸福から捉え直す経営観。本書の基盤にあるのは、会社経営を単なる利益獲得の仕組みではなく、社員とその家族、外注先や家政企業の社員、顧客、地域社会、株主という5社への責任を果たす活動として見る考え方である。この順序が重要で、著者は株主価値を否定するのではなく、社員や取引先を疲弊させた先に安定した顧客満足や地域貢献は成立しにくいと考える第7巻の各事例も、この理念を抽象論としてではなく、採用雇用継続商品提供地域活動取引姿勢といった日常の経営判断の中で示している。一般的な経営書が戦略効率競争優位を中心に論じるのに対し、本書は誰を犠牲にしないかという倫理的な問いを経営の出発点に置く。そのため業績を目的として追うよりも、人を大切にする仕組みを積み重ねた結果として信頼や継続性が生まれるという因果関係を読者に考えさせる構成になっている。次に現場調査に基づく中小企業事例の説得力。本書の特徴は、理論モデルの解説よりも実際の企業がどのような事情の中で意思決定を行ってきたかを重視している点にある。紹介される企業は必ずしも創業時から順調だった会社ばかりではなく、資金繰り、事業承継、需要の縮小、地域経済の変化などの制約を抱えながら、それでも人を切り捨てない方向で工夫してきた存在として描かれる。例えば、印山建設の継続的な献血活動や昭和速記のニッチな需要に応え続ける姿勢は、短期的な採算だけでは説明しにくい経営判断である。しかし、そうした判断が社員の誇り、顧客からの信頼、地域での評価につながることを本書は示す。中小企業は大企業ほど資本や制度に余裕がないため、経営者の価値観が組織文化に直接反映されやすい。その意味で、本書の事例は小規模組織に限定された美談ではなく、経営理念が実務に落ちる過程を観察する資料として読める。さらに、働き方改革を制度ではなく経営者の使命として捉える視点、第7巻が刊行された時期には、働き方改革という言葉が広く使われ、労働時間の短縮や制度整備が企業課題として扱われていた。本書はその流れを背景にしながらも、働き方を単なる法令対応や人事制度の問題に狭めていない。著者が重視するのは、社員が安心して働き続けられる環境を作ることが経営者の根本的な使命であるという視点である。長く勤められる職場、弱い立場の人も役割を持てる組織、家庭や地域との関係を壊さない働き方は、繰り構成の充実だけで実現するものではない。事業の選び方、顧客との付き合い方、価格設定、採用方針まで含めて設計される必要がある。本書に登場する企業は、社員をコストとしてではなく、会社の目的そのものに関わる存在として扱う。そのため、働き方改革を効率化の技術ではなく、経営者が何を守るかという倫理的判断の積み重ねとして理解できる。そして、地域社会との関係を競争力の一部として描く構成。本書で扱われる会社は、全国的な知名度や急成長だけを基準に選ばれているわけではない。和代地域に根を張り、顧客や住民の生活に具体的な役割を果たしている点が重視される。生活協同組合コープ宮崎のような事例では、利用者の細かな要望に応える姿勢が単なる顧客サービスを超えて地域の生活基盤を支える活動として意味付けられる。地方の中小企業にとって地域との信頼関係は、広告費で短期間に獲得できる資産ではない。雇用を守る、困りごとに応える、地域行事や社会活動を継続するという行動が蓄積され、危機の時に会社を支える関係資本になる。本書は、地域貢献を利益が出た後の余剰活動としてではなく、会社が存在を許され選ばれ続けるための中核的条件として位置づける。この点は、地域経済論を専門とする著者らしい視点であり、都市型の成長企業論とは異なる読みどころである。最後に、感動と事例の強みと実務書としての限界。本書は読者に強い印象を与える事例集であり、 人を大切にする経営の可能性を直感的に理解させる力がある。一方で、一般的な経営実務所に期待される詳細な財務分析、再現可能な手順、業界別の導入方法が中心に置かれているわけではない。そのため、読者がそのまま自社に移植できるマニュアルを求めると物足りなさを感じる可能性がある。また、紹介企業は中小企業が中心であり、大企業、上場企業、グローバル企業の複雑な利害調整に同じ形で適用できるとは限らない。しかし、この限界は本書の価値を損なうものではない。和代本書は、制度設計の前に経営者が何を優先するべきかを問う本である。事例の数値的検証よりも、経営判断の背後にある価値基準を提示することに意義がある。実務で読む場合は、紹介企業の行動を模倣するのではなく、自社の採用、取引、顧客対応、地域関係を5社の幸福という観点で点検する材料として使うのが適している。結論として、本書は経営者、管理職、人事担当者、地域金融機関の担当者、中小企業支援に関わる人に特に向いている。戦略フレームワークや数値管理の知識を得る本というより、会社が誰のために存在するのかを事例から再検討する本である。読者は社員を大切にすること、取引先を圧迫しないこと、顧客の小さな困りごとに応えること、地域社会との関係を継続することが長期的な信頼形成にどう結びつくかを学べる。類書にも優良企業の事例集は多いが、本書が際立つのは、成長率や革新性よりも人間尊重と地域性を評価軸の中心に置いている点である。紹介される企業は派手な成功物語ではなく、制約のある現場で理念を守る会社として描かれる。そのため、読後に残るのは、特定のノウハウよりも経営判断の優先順位を見直す視点である。利益を軽視せず、しかし利益だけを目的化しない経営を考えたい読者にとって、実例に基づく補助線となる一冊である。ご支援いただける場合は、坂本浩二ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。